青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチーメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー石川みなみです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて連続起業家の千本幸男さんです。青木さん、前回いかがでしたか？
いやー、もう本当にもう学びの連続でした、はい、まあ本当にですね、このラジオ番組に登場していただく、はい、もう手弁当で来ていただけてること自体にも感謝なんですけど、はい、まあ本当にね、前回の放送もう全ての人に本当に聞いてもらいたいと思うぐらい素晴らしい示唆に富んだ内容だったと思います、はい、ぜひねラジコで皆さんね、はい、聞いていただきたいと本当に思います。
いただきたいと思います、はい、それではこの後連続起業家の千本幸男さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。連続起業家千本幸男さんです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。ではまずはリスナーからいただいたメッセージをご紹介します。東京都ラジオネーム白パンダさん、41歳男性の方よりいただきました。人望について質問があります。人望のある人ない人の違いは何でしょうか？地位やお金がなくても人望だけはすごくあるっていう人もいます。人から好かれる人は何を持っているのか知りたいです、ということで白パンダさんからいただきました。人望についての質問
ね、はい、一番大事なことですよね、はい、その、まあ、お金の源はやはり信用とか信頼というようなね、目に見えないものから人の力が集まって、そしてそういう事業が起きるんですけど、ぜひこれはもう千本さんにこの辺のところお聞きしたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。
基本はやっぱり自分はこう何のために生きてんのか、うん、ということに、まあ、人生論みたいだけど、うん、はい、やっぱりそこに尽きんじゃないですかね、うん、僕は稲森さんから学んだことのそうだと思うんで、はい、経営するにしろね、うん、事業を拡大するにしろ、お金を儲けるにしろね、はい、やっぱりこれは何のためにあの我々はこういう仕事をしてんのか、何のために生きてんのか、うんうんうん、ということがやっぱり人間としての原点ね、はい、そこのところが実は抜かして生きてると上滑りになりますよね、うんはい、だからやっぱりその何のために生きてるかという時に、私はね、あの青木さん、坂村新民さんってご存知？日本最大の仏教詩人だけど、はい、私は実はクリスチャンなんだけど、はいはい、日本でもう最大の詩人というのは坂村新民先生しかないと思ってんだけど、はい、まあ、その人のね代表的な、まあ、詩ばっかり作ってた人、
はい、
でこの人のね、まあ、その話してもいいですが、坂村新民先生ってのは僕は稲森さんとこう二重写しになってんだけど、うん、稲森さんは授業でこうずっとやったんだけど、はい、やっぱり人生を生きるというのを詩という形でもってね、人生を生き切った人が坂村新民先生なんだけど、新民先生の代表的なね詩にね、はい、その、念ずれば花開くという、
あ、それは知ってます。
知ってるでしょ、
はいはい、
あの詩覚えてますか？僕はね、いつもこれはね、はい、私の母親とこう二重写しなんだけど、
はい、
あの詩はね、私の記憶が間違いなければね、短い詩なのね、うん、だけど次のような詩だったんだ、まあ、ちょっと間違えてるかもしれないけど、うん、苦しい時に母がいつも口にしていたこの言葉を私は 私もいつの頃からか唱えるようになった。そしてその度に私の花が不思議と一つ一つ開いていった。それが念ずれば花開くという言葉だったね。だからお母さんもすっごい苦労してね、すっごい貧乏の中からその新民先生育てていった。でさっき前回も青木さんがおっしゃったけど、思うということと絡むんだけど、はい、やっぱり念ずれば花開く、はい、このお母さんもいつも苦しい時にね、はい、土間に立って、はい、泣きながらね、念ずれば花開くということをいつも唱えてたと。だからそういう意味ではね、新民先生もやっぱりこれね、もともと熊本の人なんだけど、はい、熊本の人なんか満州に行って、はい、それで敗戦で貧乏のどん底になって、うん、愛媛県のね、戸部という小さな町の先生になったのね、うん、で戸部というところに新民先生の館が今もあるんだけど、新民先生ってのはその真夜中に起きて、起きるのはいつも真夜中に起きて、はい、で朝の夜が明ける間ずっと祈ってた、はあ、でその時にあの先生の天から降りてくる言葉というものが詩になっていくわけ、うん、その念ずれば花開くというのもその一つの代表的な詩なのね、うん、だから皆さんもそうだと思うの、やっぱりね、もう人生生きていくと大変こう苦労があり、はい、難しいことがあり、うん、思いもしないようなこと、はい、ね、思ってたようなことないことがいっぱい苦労が起こる。私も、うん、順当な NTT の人生はやめてね、もう不当の中の KDDI を作るなんて思いもしなかった人生だけど、やっぱりその時はいつも思ったよね、はい、こんな言葉ではなかったけど、いつも念じてて、いつかこの苦境をね、乗り切ってなんか新しい世界が来る、そういうのを作れると思ったんだけど、やっぱり非常に大事なことはこう一途に思い、ぶれずにね、要するにね、事業を最初に前回言ったけど、非常に社会に大事なことをやる、そのために人と出会うことが大事だけど、次にそういう素晴らしいことを思ったら、次にやるべきことはやっぱりね、念じて一つのことを一歩ずつ行うということなのね。だからすごい華やかなかっこいいこと、僕なんか成功したっていっぱい言われるのとんでもない話で、実は100あったらね、70失敗してんの。実は失敗だらけの人生なのね。だからそんなかっこいい人生じゃなくて、本当にかっこ悪い人生は生きてきてんだけど、だけどそのかっこ悪い人生の中でやっぱり我々ができることっていうのは、その山登りと一緒でね、遠くの頂を見てね、かっこいいことを思って山登りするんじゃダメで、僕は大学時代こう登山のことやってたからと、それやるべきことは早朝の真っ暗闇の中をね、やっぱり次の一歩、足の足元の50センチ先の岩ころを避けてね、はい、木の根っこを避けて、うん、次の一歩をどうやっていくかということを何時間も続けていくわけですよ、うんうん、でその時になんかよそ見したりね、上見出したらダメなんで、はい、やっぱり一点次の一歩に集中して、それに対して全精力を上げて、はい、そういうことを生まずたゆまず念じながらね、はい、やっていくということをずっとやっていくと、3時間経ってみると、なんかね、それまでもう霧とかもやとかいっぱいこう山の中あって見えなかったのが、朝の5時ぐらいになってくるとね、こう霧がさーっとなくなって、ちょっと後ろ振り返ったらね、3000メートル近い下のね、こう緑の木々が見えるっていうね、素晴らしいところに来るんだけど、やっぱり大事なことは、念を持って一歩一歩、はい、一つ一つ、はい、脇目も振らず、はい、仕事と同じですよ、うんうん、そういうことをちゃんとやるっていうことじゃないですかね、はい、
そうですね、一途に一つのことやり続けると、まあ、周りからの信頼も得て人もついてくるようになる。
そうそうそうそう、はい、だからそういう時になんかいろんなこと人はやりたくなんだよね、うんうん、まあ、気が散ったり、うん、はい、いろんなことに興味持ったり、変な方に褒められたりなんかするとね、はい、そういう時にそういうことでなく、やっぱり集中して自分がやるべきこと、 でそれは本当にねこうかっこいいことでも何でもない、
はい、
本当につまんないことなんだけど、あと一歩、うん、で大変でもうやめようかと思う時にやっぱり稲盛さんって言うと、あともう一回だけやろうよと、これだけやって失敗したんだけれどもうみんなやめるよな、でも俺たちはねあと一回だけやろうよと、
うん、
あと一歩だけを踏み出そうよと、
うん、
でそのあと一歩を踏み出せるかどうかというものが人生を変える大成功になるか失敗で、 99% の人が失敗するのは、うん、その後の一歩を出せないからね。
なるほど、
あと一歩もうダメだと思う時に、はい、あと一歩出せるかどうかというのが、
はい、
実は大成功か大失敗かの分かれ目で、うん、99% の人は諦めちゃうんでね。でも諦めた時に失敗という言葉が定着するわけで、うん、もうダメだと思った時のあと一歩、もう、はい、ダメだと思った時のあともう一息、
うん、
ということを人間としてできるかどうかというものが、はい、全ての生き方の原点に結びつくと思いますよね。
まあ、私は能力開発の専門の仕事をして、僕はまあ17で社会出た人間です。
偉いよねそれね、本当こそいつも僕偉いなと思って、青木さん 17から苦労してんでも人のね3倍ぐらいこの人苦労してますよ、ね、
だからまあ今本当に私専門さんおっしゃったまさに当たり前のことを当たり前に、特別に熱心にしかも徹底的にやり続けると、もう本当に愚直にですね、
はい、
与えられたことを一生懸命やっていくことって簡単なようで一番大事なことだと思います、
はい、だよね、本当そう、はい、本当そう思います、
う
ん、
そう思います。
そうですね、
はい、一つ同感です、
はい、丁寧にやっていくということで、はい、ありがとうございます。で今回青木さんと千本さんにはですね、人材について伺っていきたいと思います、はいはい、金を残すは三流、仕事を残すは二流、人を残すは一流という言葉がありますけれども、うん、はい、お二人がこれから残していこうと考えているものっていうのはどんなものがありますか？
それは本当にお金を残す、仕事を残す、人を残すというのはね、
はい、
素晴らしい言葉だと思うんで、まあ、最初に言ったように、はい、なんか私はやっぱり何のために生きるのかっていうところに原点に戻るとね、
はい、
時々僕もね鎌倉五山のね、はい、第一山に建長寺というお寺があるんだけど、
うん、
その建長寺に座禅に行くんだけど、
うん、
座禅に行く時にね、なんで座禅するのか、
うん、
まあね何時間も座って壁に対座してね、その座禅をするということを考える時に、うん、まあ、そういう座禅をして心を定めるっていうのはすごい大事なんだけど、
はい、
多くの日本人にとって、人間にとってこう座禅して修行するっていうことはできるもんではないよね、めったにね。結局こう生きてる我々庶民にとってね、
はい、
その人生における修行修練っていうのは何が修練なのかっていうことをね、僕は今もう83に間もなくなるんだけど、80年の人生生きてきて思うのはね、結局ね我々庶民におけるこう人間の修練のあり方ってのは結局はね仕事だと思うのね、
うん、
はい、要するにいかに仕事をしていくのか、仕事にどう取り組んでいくのかっていうのがいわゆる座禅にあたる修練だと僕らのもんね、
はい、
で仕事を通じてやっぱり人生というものを磨き上げていくというのが我々の座禅だと思うんですよ、
はい、
ね、だから仕事というものに対して真剣に取り組んでいって、
うんうんうん、
その原点にやっぱり社会に対してどれだけちょっとでもいいことできるかと、
はい、
いうことを考えて仕事をし、それを愚直にね、
うん、
一途に、
はい、
一つの道に集中して生きるというね、うん、そういう生き方が実は我々庶民にとっての修練座禅だと思ってて、
はい、
そういうことを続けていくと、うん、生き方の原点が分かり、そういう生き方の原点が分かると、うん、やっぱり我々がやってる仕事がね、
うん、
結局人生って80年だか90年しか生きられないから、
はい、
私なんかいつも来るか分かんないからね、うん、人を継いでいって次のこういった思いというものを継いでいってもらって、
うん、
より大きくしていく、
うん、
まあ、KDDI なんて私なんかわずか2人でね蝶々やってきた時から何万人の 社員がいて、何十兆円かの事業になってきたのは、やっぱり私なんかのそういった思いを引き継いでくれて、そういうものをより素晴らしくね、発展して膨らましていってくれた私の後継者たちね、今高橋さんなんていうのが今会長やってるから、彼なんかやっぱりゼロからこう苦労して一歩一歩ずっとやった、こう地獄の中を歩んできた後継者なんだけど、やっぱりそういう人たちを作っていくのは我々の生き方、歩み方というものをみんなに見せてるからね。失敗だらけなんだよ、かっこいいもんじゃないんだよ、でもそういうものを言って私より素晴らしい後継者がどんどん出来上がってきて、そういう人たちが育んでいって今の KDDI みたいな会社を作ってきた。NTT っていうのは国家企業でね、要するに何十万人の国で作られた企業だけど、今だいたい時価総額って13兆円なんだよね。だけど KDDI っていうのは38年前何もないゼロだったの、私と稲村さんの頭にしかなかった、それがたった38年間で今11兆円なの、かたやこういうふうに大会動いてない、かたやこんなゼロからこう上がってきてるね。だそれやっぱり、ね、常にチャレンジしてね、我々は何のためにこの仕事をしてるのかということを常にやっぱり問いつつ生きてるわけですよ、みんな。それが稲森さんの言うフィロソフィーね、フィロソフィーがある企業とフィロソフィーがない企業ってのは完全と違うわけですよ。フィロソフィーってのは何のために我々仕事をしてるのかと常に問いつつ、ね、ラジオ日本もそれをよく考えたから、今までのいいエスタブリッシュの企業の中にはそういうフィロソフィーがないわけ。あったとしても、創業の人があったとしてもどんどんかすれていってね、ただの組織体になっていっても、社長も4年経ったら変わっていってね、青木さんとか僕らみたいにそういったものをゼロから作ってリスク取ってやってる人間じゃない、ただサラリーマンである4年間とか5年間次にバトンタッチしていく、そこにはフィロソフィーというものがないわけね。やっぱり大事なことは、なんで我々は生きてるのか、なんで我々がこういう仕事をしてるのかという絶えず整え、問いつつ生きていく、問いつつ仕事していくっていうことをちゃんとやってる企業か、そうでない企業か、つまりフィロソフィーがある企業か、フィロソフィーがない企業、大部分の企業ってフィロソフィーないんだ、組織はある、だからやっぱりフィロソフィーというものがすごく大事な要素だということに尽きると思いますよね。
そういった企業がこういい後継者を残していけるというか、チャレンジする背中だったり信念を瀬本さんが見せ続けて、それを引き継ぐ後継者が自然と生まれてくるっていう、
そういうものを作っていかなきゃいけないね。人っていうのはほっといたらサボるから、私自身なんか典型的だけど、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり常に真剣に立ち向かおう、次の一歩を踏み出そうということ、なんで私はこうして歩いてるのかということを自問しながら生きていくような人を作っていくということですよね。だから私の場合はラッキーにも僕の後継者が僕より素晴らしい連中がどんどんできてきて、だからすごい巨大な企業になっていってるわけでしょう。
人材をこう育成したってい う瀬本さんの感覚はありますか？
だからまあ育成するっていうのはね、そんな簡単に言葉でできる問題じゃないと思うね。結局やっぱりさっき言ったように一途に生きてる姿を示すことしかないんじゃないかと思ってね、いわゆる教育とか人材教育とかね、僕は大学で教師やってるけども、それによって本当のね、人間の生き方というものを教育できるのかって、もうそれはちょっとクエスチョンマークですよね。いわゆるタクティクスとかね、僕らで言うと例えばマーケティングのこととかファイナンスのこととかね、そんなことは教えられるよ、だけどもっと大事な人間としていい、なぜ生きるのかっていうようなことは大学とか学校では教えないからね。
今瀬本さんがこう人を採用するとしたらというか、どんな部分を見て評価されますか？こういう人材が欲しいとか、多分会社経営されてる方でこう人材をこう採用するっていう段階がすごく苦労するポイントだと思うんですけど、
松下幸之助さんって、僕はね、あの人が御年90歳の時にまだお元気だったんだけど、おそらく幸之助さんが社外で会った若者は唯一僕しかいなかったと思うんだけど、幸之助さんに会った時にね、あの人もね、青木さんと同じで、デッチ膀胱からね、自転車のランプから作ってさ、今世界のパナソニック作られたんだけど、 あの人なんかが、その面白いことね、僕にも言ってくれて、本にもこれ一部書いたんだけど、パナソニックなんかいっぱいどんどん素晴らしくなって人材いっぱい来るわね、新卒なんか来るやね、その時にそのいろんな専務だとか人事の部長とか面接してね、いろいろ選んできて、でも最後に幸之助さんが会ってね、何を聞いたかっていうのはすごい面白いと思うよ。何聞いたと思います、幸之助さん。幸之助に聞いたのは、あんた自分は人生についてると思うかということを聞いた。
ついてる人生だと思うか。
でいろいろ優秀な学生とかいろいろセレクションがあったんだけど、幸之助に聞いたの、自分の人生ついてる人間と思うか、ついてない人生と思うか、
運がいいか悪いか。
だから、幸之助さんはついてる人間を雇ったの。
へえ、ついてると思いますって答えた人間を雇った。
つまりね、そういう意味じゃ運とかね、月というようなものがない人っていうのはどんな優秀な人でもダメよね。
全く同感です。
本当ですか、沖さんも。
私ね、瀬本さんと同じなんですけど、僕はねプロテスタントなんですよ。
あんたプロテスタントなの。
プロテスタント。
素晴らしい。
僕の人生の目的はやっぱりまさに聖書にあるんですね、神を愛し、自分を愛し、隣人を愛すること、そして何事でも人々からしてほしいと、望む通りのことを他の人々にもそのようにせよと。私ね、この黄金律に出会ったのは29歳の時なんですよ。このことから人材教育の仕事始めてるんですよ。だから僕は本当に運が良くて、本当に良い人に恵まれてるんですけど、これはもう前回も今回も私専門さんとのこのラジオの中でね確認できたんですけど、やっぱりね、なんだろう、周りの人と共に生きるというところで、絶対人を裏切らないとか、なんだろう、その不完全なんだけれども、やっぱり精一杯一筋に一つのことを一生懸命誠実に生きるっていうことが、やっぱり良い人生を送れる秘訣なんじゃないかなと、今日僕は思いましたね、専門さんのお話聞いてて。
いやいや、私はもう本当にね、そんなかっこいいんじゃなくて、つまんない男なんで、まあ、私も一応キリスト教徒の端くれなんだけど、やっぱりね、自分が生きてるのもね、なんか自分の意思で生きてるっていうことはあるんだけど、やっぱりなんか生かされてんですよね、結局ね。
おっしゃる通りです。
結局ね、それはクリスチャンの場合にはこうイエス様、神様に生かされて、仏教の場合には、ね、仏様に生かされて、いろいろあるんだけど、まあ天の何かの力でもって、私どもは生を与えられて、こうして青木さんと出会い、ね、その南さんと出会ってんだけど、これやっぱね、自分の意思の部分はあるんだけども、同時にやっぱり自分の意思で自分の心臓を動かしてるわけじゃないのね。そうでしょ、これはなんかこう天の力でもって生かされてるわけで、天がこいつをもう青木さん生かせるのはもうこいつやめだと思ったら心臓止めてしまうわけね、突然死なって思っちゃうわけね、だからそういう意味じゃね、やっぱり自分が生きてるというのはやっぱりどっか大きな宇宙のエネルギーでもってね、生かされてるということなんですよ。だそれは何のために生かされてるか、それはね、こいつが世の中のために役に立つかどうかというのを天が見てるわけで、いっぱい悪いこと失敗してるんでしょ、だけどもだけどこいつを生かしといたら、やっぱり世の中のためになると思うから我々は生かしてもらってるんで、そういうことに関してはちゃんと感謝してね、感謝して、青木さんおっしゃったやっぱりね、それやっぱり自分に誠実にちゃんと精一杯生きてるということを追求しないとね、結局生きるというスイッチを切られてしまうね、やっぱりそういう意味じゃやっぱりこうして生かされてるということに対してね、本当にこう感謝するっていうことからね、これは宗教心っていうのはそういうことだと思うんだけれど、やっぱり宗教心というもの、稲森さんのフィロソフィーに通じたけど、そういったものがちゃんとない人生っていうのは、やっぱり僕については薄っぺらだと思いますよね。
いや、もうビジネスだけじゃなくて人生において大事なことを瀬本さんから教えていただいた気がしますね。
全くそうだと思います。だから今若者の中に今だけ金だけ自分だけっていう、これはやっぱり教育の劣化なんですよ。
おっしゃる通り。
絶対やっぱりね、 一人で生きてるわけじゃないんですよ、うん、生かされてるんですよね。やっぱりその感謝、
はい、
これ大事だ ね、
そうですね。今日のお二人の共通のワードですね。感謝、
もう感謝です、
はい、だからそういう意味じゃおっしゃると一人で生きてるわけじゃなくて、はい、いろんなパートナーと一緒になって生きてるんですよね、
うんうんうん、
それは 親であり、ね、親がいない、お先祖さんがいないと生きてないし、うんね、それから友達がいないと生きていないし、うん、従業員がいないと生きてないしね、町長がいないと生きてないし、お客さんがいないと生きてないから、うん、やっぱりそういう人によっては我々の存在というものが支えられて生かされてるんだから、うん、そういうことに対してやっぱり真摯なる感謝の念をちょっとでも持ってないとね、うん、やっぱり人間としての価値はないんじゃないかと思いますよね、
う
ん、
ありがとうございます。ということであっという間にお時間が来てしまいましたので、はい、最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししましてメッセージをいただいております、
はい、
瀬本さんには人生で大切にしている言葉をテーマに一筆書いていただきたいと思います、はいはい
は
い、
喜んで書きますよ。
よろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございます。
でいいですか。
はい、ありがとうございます。ではメッセージを読み上げていただいてもよろしいですか。
はい、どうぞ、はい、今日言ったことだけですよ。挑戦と感謝、
まさにこの2回にわたって伺ったお話、は
い、ありがとうございま す。
感謝です。
どうもありがとうございました。
本当に感謝です。本当に感謝です。
ありがとうございます。
感謝です。
説得力が、ね、ありますね、はい、この、
素敵な時間でした。こういう時間を作っていただいて、
感謝してました
。ありがとうございます
。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。ということでゲストは連続起業家の瀬本幸男さんでした。ありがとうございました。さあ瀬本さんと2週にわたってお話ししてまいりましたが、青木さんいかがでしたか。
日本のやはり今のこの経営の歴史の中で経営史上名前を残す方ですよね。ゼロからの挑戦、最後に色紙にですね、
はい、
挑戦と感謝と書いていただきましたけれども、はい、ゴルフ何度か行ってですね、
はい、
でその一緒に過ごしている中にも、うん、本当にお人柄というのがすごく伝わってきて、まあ、本当に尊敬する先輩ですね、
はい、
素晴らしい、はい、収録になりました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコのタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー石川みなみと
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。